目指してというですねタイトルで、本当に私たちはですねいつまでもミルクを飲むんではなくて固いね食物を食べてそして成長していくんだよ、これが神様の御心だよということをですねお知らせ使わされてきました。皆さん成熟を目指して歩めましたでしょうか。ねえ、ちょっとですね、挨拶を迎えて横の方にですね、成熟目指しててよかったねとですね、横の人に、よかったねって、ちょっと挨拶をですね。
成熟目指してよかったね。よかったね。よかったね。よかったね。成熟目指してよかったね。
はい、どうですか皆さんね。なんか嫌味やなと思いました。あんたはどないやねんというふうに、ね、突っ込みたくなったかもしれませんが、ね、あの神様の御心っていうのは聖書に明確にありますよね。それを私はこうやってデボーションを通して、まあ、個人の礼拝ですよね、家族の礼拝とか、まあ、この神の家族の礼拝を通してそれを受け取るわけですよ。この礼拝というのはですね、神様の思いを受け取る、共に受け取る、同じ御声を聞くというのはそういうですね豊かさがあるんですね。そしてそれを聞いてあなたはどうですね、反応も含めてどうあなたは感じますかということが含めて応答するかということですね。今日もですね本当に、まあ一つ一つの説に、インパクトのあるというか結構心を刺されるような言葉がたくさんありますね。まあ聖書はみんなそうですが、その言葉に私はどう反応しどう応答するのかということ、そのことをですね聖霊様よって聞き、そしてそれに応答して主の御心に生かされていきたいと思うんです。教会というのはキリストの命あふれる体ですね。そして皆様その器です、ね、建物ではないんです。私は今ですね教会堂建設をしていますが、教会堂建設は何も教会建設ですね。聖霊の宮とされたあなた方、私たち一人が信仰を立て直していくその機会でもあるんです。だから素晴らしい恵みなんですが、私たちの人生にもいろんな変化があるように、命あふれる教会も小さな大きな変化があります。当然ですよね、成長してますから。そんな時に確かめるべき大切な事柄があります。それが今日のところですね。でここはですね、神様がパウロを通してコリントの教会に言われているところですね。今日の第一番目はですね、御霊の使徒と肉の使徒というテーマです。これが1節から4節にありますね。まあ、先週からまあ続いていますが、成長することは神の御心という中で、御霊の使徒と肉の使徒ということです。でここをですね読みましょう。一節皆さんで読んでいきましょうか。では3、はい、兄弟たち、私はあなた方に肉に属する人、はい、そうですね、皆さんどうですか、こう読んでどうでしょうかね。ここにです、御霊に属する人と肉に属する人っていうのがありますよね。で少し前にはですね、生まれながらの人間っていうのが14節にあるんですよね。実はですね、神様の視点は全ての人間はこの3種類だっていうのが聖書を教えてる真理です。ね。で、後でちょっと図を出しますけども、で、ここで今日言ってるところは、クリスチャンにも2種類いるっていうことを言ってるんですよ。1種類目は御霊に属する人ですよね。そして2種目が肉に属する人。皆さんこれ一番最初読んだ時に何を考えましたか。私ですね、初めに肉に属する人っていうふうに聞いた時にどういう意味なのかなと、ね、もうイメージでは欲望に忠実な、もうそういう人、もういつ もう欲望だらけの人かなと、まあ、ある時はですね肉食の人かなと思いましたね。もうやだ、何食べたいからもう肉、ね、何がいいって、もういつも肉、肉っていう人ね、そういうのを肉的って言うじゃないですか、ね、でもそういう意味ではないですよね。この肉っていうのはですね、理性や知識が中心で、規律によって道徳的な行動をしている人たちも実は肉に属する人が入るんですね。と言いますとですね、このコリントの町というのはですね、まあ、いろいろ聖書にありますが、まずですね、性的に乱れた、アフロデトというですね、こういう神殿娼婦がたくさんいた、そういう町でもあったと同時に、知的レベルが高かったんですよ。ね、つまり、知識を非常にですね、求める、そういう町だったんですね。で、いろんなですね、新しい知識がどんどん入ってきて、頭で理解し、理性によって自分を律していくと。いう、そういう、まあ、いわゆる背景があったんですね。で、これをですね、まあ、いわゆるギリシャ哲学とか、ヘレニズム的とか言うんですよ。 ね、私もその影響を受けてるんですよ。例えばあの A というねあの意見があって、それに対して B という反論があって、でそれに対してまたあの C というですねあの反論があってっていうね、で反論がなくなったらそれが真理っていう、そういう考え方、これをギリシャ哲学とかヘレニズム文化っていうんですね。でそういうですね人たちがたくさんいた、それがコリントの町だったんですね。だから頭で理解し理性によって自分を律していくと、つまり自分の力でやっていく、まあ、それもですねある意味であの肉に属する規律によって道徳的な行動をしている人たちも肉に属する人という、そういうことが言われていたんです。でも私たちの中には根底に罪に向かう心がありますよね。つまり神から離れ自分を一番にするというのが前提としてある中でのそういうことなので、つまりですね肉的な人というのはですね、肉に属する人というのは神様から離れて自分の力で生きようとする人のことを肉に属する人と呼びます、ね、だから肉に属する人はあまり困難なことを実行することが難しいんです。で、こんななことというのはどういうことかというと、皆さんどうですか、聖書を読んでねこれ難しいなと思うことって何ですか。私はあなたの敵を愛し迫害するのために祈る、つまり苦手な人のことを愛し許すということって一番難しいんじゃないでしょうかね。自分に危害を加え、また自分の大切な人を殺めた人とかね、そういう状況っていうのは人生にも起こりうるわけですが、そういう人を愛する許すというのはまさに罪の性質に反することですよね。やられたらやり返す、ね、いやいや2倍3倍4倍とかね、そういうのが普通のあのことと言われる中で、そうではなくて、そういう神様が言われているのは悪に対しては善をもって打ち勝すのが神の国のね、本当に原則と言われましたよね。また与えればなくなるではなくて、与えれば当たるほどいっぱい祝福されるというのが神の国の原則と、そういうことですね。ただつまり本当にこのような困難な、自分中心に歩んでいる肉に属していく中では困難なことを私は聖書を通して知らされるわけですね。で一方ですね、御霊に属する人というのはどうしようでしょうか、2節3節読みましょうか。では3、はい、私はあなた方には血を飲ませ硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか、というふうにですね、まあ、ここにも詳しくありますが、これが肉の人の特徴だということをこう教えているわけですね。まあ、つまりですね、ここを読んだら分かりますように、コリントの教会で分裂があったということです、ね、争いというのは分裂ですね、分派を起こしていたということですね。でちょっと先ほど言いましたようにちょっと図を見ていただきたいんですけども、はい、見ましたね、西野君さん。で、今書いてあるんですね、これですが、まず生まれながらの人っていうのは、はい、ここまでですね、ここまで。はい、この3種類です。皆さん、あの 見慣れた図ですよね。あの学びをしている方はこれを何回もしますので、まず一番左が生まれながらの人ですね。あのあれ、心の部屋、円は心を表していますね。で、中にある椅子です。で自分中心なんですよ。すべての人はこの状態です。生まれながらの罪人というのは十字架であるイエス様はもう外におられるんです、ね、知識として知っていてもこの中にお迎えしてないんですね。知識レベルです、ね、知らない人もおられますよね。この日本においては歴史の人物だと言っても、サタンっていう風な人もまだいますよね。こういう状況です。すべてはこの状況だったんですよ。クリスチャンホームの、ね、あの中にあったとしても肥大のその状況です。でも見たまを受けている人はイエス様をここにお迎えした状態です。つまりですね、見たまを受けているということはどういう状態かと申しますと、つまり神様と心が合わさっているということですね。大きくイエス様がおられて、この真ん中にイエス様がいて、自分はこのイエス様に従っていくと、まさにイエス様の御足をたどる歩みです。これが見たまを受けている人ですね。よく皆さんもう一度ですね、しっかりと目に頭に 心に魂に焼き付けていただきたいですね。この状況、真ん中の状況を神様はいつもいつも願っておられるんですよ、ね、だから私たちがイエス様を個人的に信じますと、信仰告白した瞬間はこの状態だったはずです。どうですか皆さん、ね、皆さんも一度は、まあ、一度って言ったらあれですね、でもあったんですよ、ね、で今はどうの状態かということもね問われたんですよ。じゃあ右側が今言ってる憎い同窓症ですね。つまりイエス様がを迎えたんだけども、いつの間にやら真ん中の椅子に自分が座っていて、まあ、椅子取りゲームじゃないですけど自分が座っていて、なぜかイエス様が端っこの方に追いられてしまうという状況、ね、つまり自分中心に歩むクリスチャンというそういう歩みなんですよ。さて皆さん、自分は今どの状態でしょうか、ね、もちろんですね今ね、あの性別して時間を下げてここにね、あの座ってるんだから、まあ、真ん中だっていうことを言うことができる人多いでしょうね。でもじゃあ明日からはどうなるんですかっていうね、月曜日火曜日ぐらい危ういですね。だから水曜日に祈り会があるんですよね。もう一回引き上げてもらう、あそうだったとね。でも木曜日また危ういですね。金曜日、土曜日、どうですか。で、よし、またこうね、そういう繰り返しではないでしょうか。つまり1日24時間で区切れば、24時間のうちどれぐらいが真ん中でどれぐらいが右端なんでしょうかということを問われたり、もちろん左の方にはね心配する人は時々いますが、この先週話しましたが、つまりここでね、誰が天国に行き誰がそうでないかということを聖書はどう言ってるか、ね、どこで線引きするか、それはここですね。ここで線が出てこない、あ、ここですね、ここです。だから皆さん安心してくださいね。あの右の肉に属する闇でもイエス様を心に迎えている以上は、決してあなたはイエス様から離されることはないんです、ね、これはヨハネの福音書の10章にもはっきりとありますし、6章にもありますし、私は決してせませんとはっきりと言われてるんですね。だから皆さん安心したらいいんです。でもその安心にあぐらをかいてしまって右側にいる状況を放っておくことがあり得るんです、ね、どこまでもイエス様は真摯な方ですから、ね、私が座ってる椅子になぜあなたは座ってるんだというより強引に引き離して強引に椅子を奪い返すということはされないんです。あくまで私たちが気づいて、ああイエス様が座っておられた椅子に私が座っていたすいませんと本当に座り直していただくということ、これを悔い改めと言いますよね。これを何度も何度もしていく、つまりですね、右の状態から真ん中の状態に何度も何度もですね、この行ったり来たりする、これこそが真実な私たちの歩みだと聖書言うんですね。大事なことはですね、ずっと右のままで、まあいいわと思わないことですよね、皆さんどうですか、御言葉を聞くたびに、あそうだ、神様の御心に私は反して歩んでいた、御心に喜ばないことを語っていたということが気づかさせるはずですね、聖霊様によって。私たちは真ん中の状態に戻り続けていきたいと思うんですね。このね図を皆さんしっかり置いてくださいね。そして左の方にはもう行きませんから大丈夫ですよね。だから私たちは恵みというんですよ。この右の状態でも自分自身を見たら、こんな状態天国にね行かせてもらう、ね、そんなことを申し訳ないというふうな人をがいますよね。でも神様は恵みなん、愛なる方だから大丈夫だから、その愛に応えて私は何度も何度も悔い改め、そして感謝し、そして明け渡しますということを繰り返して真ん中の状態に本当に私は歩み続けていくんだという、これがねクリスチャン生活の歩み、つまり聖火の歩みというのはこういうことです、はい。そしてですね、もう一度聖書を見てください。具体にじゃあこのコリント教会何があったのか、3節もう一度見てください。ここにですね、妬みや争いがあったということですね。つまり妬みと争い、これが一つの肉的肉に属する、信仰者の一つの特徴、つまり表に出る、現れだということを言っているわけですね。分裂分派です。で具体的に何があったのかというと、この4節にありますよね、ここも言いましょうか。3、はい、ある人は私はパウロにつくといい、別の人は私はアポロにと言ったのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。そうです。でここにですね、いわゆる、パウロによって、まあ、開拓された教会だったんですね、このコリント教会。つまり創設牧師がパウロだったわけですよ。でパウロはですね、ご存じのように熱心のユダヤ教徒で、このイエス様を救い主として信じるナザレ派を、 本当に迫害していたんですよね。捕まえ縛り上げていた。しかしですね、また別のところに行こうとする途中で、あのダマスコの途中でイエス様に劇的に出会って、自身がイエス様と出会い信仰者になったんですよね。で、さまざまな教会を作り、異邦人宣教に主が用いた器ですね。そして多くの、ね、クリスチャンを励ますために手紙を書いた、ね、そういう器がパウロですね。で、その建てた後にアポロ。で、アポロもユダヤ人で、聖書に詳しくて雄弁で論理的にですね、物事を語ることができるんですよ。だからある意味で、そういう先ほど申し上げたギリシャ哲学的な思考にとっては、すごく、理路整然と語るので、結構理解しやすかったんですね。わかりやすかったんでしょうね、アポロは。雄弁者と言われてますね。で、話をするのが上手かったんですよ。だからアポロはパウロがコリント教会を創設した後にコリント教会を引き継いで、イエスのことをさらに分かりやすく丁寧に正確に伝えていったんですね。で、そこでですね、やっぱり創設牧者のパウロの方がでも私はいいっていう人が生まれてきたり、いやいや、アポロの方が聖書をね、分かりやすく語ってくれるんだっていうふうな、そういうですね、いわゆるその伝え方とか、もちろんパウロとアポロのその人柄とか、その選挙の方策とか仕方とか、いわゆるこれはですね、本質じゃないですよね。イエス様自身のご人格ではないですね。そういうでも、エダー的なことに関心を置いて、結局分派が作られていたんですよ。で、こういうことは私たち今の教会もあるんじゃないでしょうか。ね、当然同じ牧者をずーっと最後までっていうのはありえませんよね。教会だと100年続いたら100歳までなんていうのはないですよね。0歳から牧師がっていうのはありえませんよね。絶対変わりますよね。そういう中でこういうことが起こっていきますし、また複数のチームがいたらこういうことが非常に危険としてされますよね。で、私たちはここで覚えることは、私たちはそういう弱さがあるということです。争い、妬みですね。そしてつまりその争い、妬みというものは、自分にとって理解できることを言ってくれる人は好きだけども、そうじゃない、違うことを言ってくる人はちょっと合わないってなるんですよ。つまり合わないなんです。そういう状況がこのコリントの教会に起こっていたということですね。で、それに対してパウロは違うと、そんなこと言うよと、あなたはただの人ではありませんかっていう、このただの人というのはどういう意味かというと、14節の生まれながらの人間っていうふうな意味なんですよ。つまりあなたクリスチャンじゃないですよってことを言ってるんですよ。結構厳しいことを言ってるんですね。ただの人というのはそういうことです。で、この2回言ってますよね。ただの人ではないですかと。だからですね、本当憂いていた。そしてまた警告を与えていたんですね。このような状況があったことを私は覚えたいですね。私はいかがでしょうか。で、ここでですね、私は覚えること、それは私たちはね、御霊に属しているか肉に属しているかね、私はまだまだ肉的な部分があるわけですが、しかしこのようなことに面と向かってね、私たちはさっきね、ちょっとお互い横の人にね、ちょっと挨拶しましょうと言いましたけども、あなたはまだまだ肉に属してきてますよというふうに面と向かって言われたらどうですかねえ、これまあカチンときますよね。絶対そうなんですよ、私まだまだ肉的でってなかなか言えない。そういうふうに思う前に、あなたはどうなんですかって、すぐにこう反応してしまう弱さがあるんじゃないでしょうかね。私は信仰生活何年、聖書を何回も読み、毎日祈り、そして教師をし、聖書知識も増えて、たくさんメッセージを聞いて、本も読みました。幼子ではなく、随分成長してきたものなんだと、自負して言いたくなるかもしれません。ね。しかし、そういうものをいくら並べ立てても、ダメなんですよ。ね。コリントの教会は、そういうことをしていた人はいっぱいいたようですね。知識偏重だから。それは基準ではないんです。ね、コリントの信仰者はそういう言葉に真面目に取り組んでいた人が多かったと言いましたように、私は信仰者として立派にしている、いい線いってると思ってる人がいたとしても、そういう行いをしようが、私はこれだけやってると思うが、それが神様の基準にかなうのではないということですね。パウロはここで御霊に属するクリスチャンと肉に属するクリスチャンを判別する基準をはっきりと言います。で、それが、さっきは申し上げてます、妬みや争いですね。それが起こってくるならば、あなたは肉に属するんだということですね。 皆さん妬みって分かりますか？これは人と比べてるから起こるんですよ。人と比べるんです、妬みは、ね、それ申し上げたように結局ですね、本当にここで起こってるような自分の好みでそういうふうになってしまう。でこれを一言でまとめたらどうなるか、それは愛がありますかってことです、ね。まあ、この後のコリントの13章には愛の書が出てきますが、人間はどんなに優れたことをしていても愛がないならその一切は無価値だと断言してますよね。愛がないならば、ね、本当に意味がないと。皆さんもう一度開いてみましょうか。第一コリント13章1節からちょっと見ましょうか、有名なところですね。ここにこうあります。13章1節にこうあります。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのですと、まあ、ずっとそういうふうにですね、こう語っているわけですね。愛がないならば、皆さんどうでしょうか。パウロは言うんです。あなたは素晴らしい働きをしているかもしれない、高尚な真理を持っているかもしれない、輝く賜物を持っているかもしれない、しかし何をやっても何に気づいても何を持っていても妬みとか争いがあるということは愛がないということなんだよと。一番肝心な愛がないということは一切が無価値だということだよ。愛がないということはあなたたちはまだ肉に属しているということ、まだ幼子のままで成長しないということ、それはただの人イエス様と出会っての人と同じなんだよということを言っているわけですね。つまりですね、イエス様と出会う前というのはこの世の価値観が全てだったんですよ。そうですよね。この世のみんなが言ってることに合わせていけばいい、ね、特に日本はですね、和をもって尊しという文化が今も根付いてますから、みんながやっていたら安心するという文化、でもそうではないんだということですね。イエス様と出会うということはこの世とは違う生き方、違う価値観、違う人間像が神様で示されているわけです。そこに向かって成長していくんだということです。ここで強く進められているものは自己中心を捨て我が身を御霊、聖霊に委ねて聖霊に満たされて歩んでいくというですね、聖霊に属する人として歩むことが何よりも大事だと。そこにあなたはフォーカスをですね、しっかり絞ってそのために祈りを積み上げていきなさいというのが神様の願いであり思いです。私はどうでしょうか。イエス様と本当に出会い心にお迎えしているならば、イエス様とね、もっと話をしたい、もっと交わりたい、もっと時間を大切にしたいと思うのではないでしょうか。皆さんどうですか。そのような思いをこの1週間持たれたでしょうか、ね、イエス様よりもあの人の時間の方がとかですね、そういうものを持ち続けているならば、もちろん神様は悲しまるんじゃないでしょうか。イエス様と本当に出会っているならば、もっとその人の時間を大切にしたい。少なくともですね、皆さんそう思われたから今日この時間を性別してここにおられるんじゃないでしょうか。私はどうでしょうか。イエス様との出会いを本当にしたでしょうか。イエス様との出会いを喜んでいるでしょうか、ね、イエス様と出会ってえらいことしもうたと思ってますか。ね、そういうふうなね、いやとんでもない人に出会ってしまった、嫌だなと思っていることはないですか。ね、私正直に言いますけどね、やっぱり基準がすごく高いですね。自分の中にある罪が今まで見えなかったけども、自分の中にあるいろんな汚いものがイエス様、神様の基準で見えるようになってしまったことで、しんどいなと思ったことは正直ありますね。でもそれは光に向かって歩んでるゆえだということも受け取り直すときに、あ、本当に幸いだなと、本来の神様と作られた人間の在り方に今戻されてるんだということをね、でそれ以上に素晴らしい恵みを体験することを通して感謝ということになっていますね。そうですね、自力でイエス様に似せようと思うとしんどいですよ、ね、もう皆さん何度も聞いておりますよね。私はブドウの木であなたは枝です、ね、だから人を見て会う人になりたいなと思ってしまうときに、その人のようになろうと思って背伸びするとしんどいですよ。つまりその人につながっていこうと思うからです。枝につながる枝ではないと言われてますよね。枝ではどこにつながるんですか。ブドウの木であるそのもうイエス様につながるんですよ。 ね。だから私たちはね、もし本当にずっとしんどさとか、なんかこう、何かちょっと違うんじゃないかと思う方がいられたら、それは人に伝わっている状況が続いているかもしれませんね。どこからかしっかりイエス様にしっかりと繋がらなきゃいけないんです。そしてイエス様に繋がったら、聖霊様が、ね、木から樹液が流れて、実が実るように、聖霊様が流れてくださるんです。聖霊様が力をくださるんですよ。これが聖書が何度も何度もいろんな方面から言っている真理です。だから皆さんですね、ここに私はもう一度立ち返っていきたいんですね。私たちは一緒に過ごす人との時間が多い人に似てきます。ね。いつも否定的で人をけなし続けるような人と一緒にいたらそうなってくるんです。ね。言葉が似ちゃってくる、ね、だから本当に神様イエス様という9つの御霊の実をもうすでに結ばれている方といる時間が増えればそうなってくるんですよ。私はどうでしょうか。具体的には祈りと御言葉、ね、神様との時間を過ごす、そういうふうにしていく中で生き方、価値観、人生が変わってくる。私はいかがでしょうか。イエス様とそのような時間を過ごしたいと思っているでしょうか。そのことをですね、私が本当にしたいと思っていれば、そういうことができる環境をさらうように、まず祈りから始めていきたい。そして互いに寄っていきたいと思うんですね。イエス様はあなたにとって個人的にどのような人でしょうか。あなたが十字架につけたにもかかわらず、あなたのために十字架に貼り付けになって、あなたの罪の罰を背負って血だらけになって死んでくださったお方です。罪をすべて許し、蘇って誠の人生の道、天国への道、地上と天国の永遠の命を備えてくださったあなたの救い主ですね。私たちは御霊に属するクリスチャンでしょうか、それとも肉に属するクリスチャンでしょうか、どちらでしょうか。そしてどちらを目指して歩んでるでしょうか。皆さん目指す方向はもう一つですよね。真ん中の聖霊に属する、御霊に属するイエス様を真ん中に置き続ける、そのようなクリスチャン、人間となっていきたいと思うんですね。私たちは愛が欲しいですかと言われたら、みんな欲しいですと言います。でもありますかと言われたら考えますよね。で、私にはもともと神様の愛はないとイエスは言われたんですよ。だから神様イエスの愛を私は受け続けて、その愛を流していく器となっていくということが聖書が教えている真理ですよね。だから通り置き器となっていく必要があるんだということです。私は愛があるでしょうか、それとも妬みや争い心の方が多いでしょうか。これはですね、今一緒立ち止まってそれぞれがもう一度自己吟味し考える大切な点ではないでしょうか。すぐにあの人はどうかと人を見る人ではありません。イエス様との出会いは奇跡的なものであって、どんなに素晴らしいことをしてくださったかを実感し日々体験し続け、御霊に属するクリスチャンとして歩むように招かれていくことをですね、今朝もう一度覚えたいんです ね。このことを私はこの4節まで覚えました。そして最後です、5節からね。大切なのは成長させてくださる神だということです。じゃあ5節ですね、6節読みましょうか。では皆さんで3、はい。アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。アメンです。そうですね、ここにはっきりとパウロは神の御業が進んでいく中に人間の働きを正しく位置付けているわけですね。これが大切だと。私も神の御業が進む中で働いています。御言葉を述べ伝えます、奉仕をします。その私の働きはどのような位置づけがあるのか、ここでパウロははっきりとアポロとは何なのか、パウロとは何なのか、ね、つまり私たちは、ね、あなたが、ね、私につくとか言ってもらう存在ではないんだと。私は単なるあなたがイエス様と出会うために持ち上げた奉仕者だと自分で言われたんですよ。持ち上げた器に過ぎないと、つながる存在ではないんだと、ね、で私たちは与えた使命を果たしただけに過ぎないんだということを言っているわけですね。主が死なさいと言われたことを下に過ぎない、 ね、しもべなんだと。この視点は私たちもそうですね。私もそうです。私もですね、与えた賜物がたくさんならば、それを通して神様に使えていくんですね。そして、私たちはすべきことをしただけですという、そういう器となっていきたいですね。これが、このパウロに習う歩みではないでしょうか。私たちは、ここから教えられたいことは、神様が言われている働き人とは、主に用いられるしもべに過ぎないということですね。役割を果たすに過ぎないものだと。具体的に彼がしたことは、植えて水を注いだわけですよね。だからこの6節の中心線句は、私が植えてアポロが水を注いだという、これは人がやったんですよ。ね、これは私にも委ねますね。つまり、私が植えた種を植えたんです。ね、そして植えて、それで終わりじゃないですよね。水をやらないと芽が出ません。これは人の手がいるんです。だから私たちもそうです。福音を伝えます。そして伝えたらその人が成長するように他の人が関わります、ね、これはもう当然です。でもですね、そもそも種自体はあなたが生み出したわけじゃないということです、ね、つまりですね、その種自体もそしてこの天候もですね、その環境も備えるのは全部人間では無理なんです。命に関することは人は無から有を生み出せないので無理なんだということを言ってるわけですね。そういうところを込めて成長させるのは神だ、命の主である神だ。そのことをあなたは忘れてはならない。つまりですね、パウロここで本当に言っていることは、植えるもの、つまりパウロでもなく水をそのアポロでもなく、成長させてくださる神を見よということです。皆さんどうですか。この視点は私にもあるでしょうか。共に神を見ようと。そして7節でももう一回言ってますよね。成長させてくださる神が大切なんだと、ね、皆さんいかがでしょうか。この御言葉をですね、皆様よくご存知かと思いますが、もう一度受け取り直していきたいと思うんですね。神の国が前進していく、選挙が進んでいく、人が救われていく、その全プロセス過程において目を留めるべき一番大切なところは、種をまく人でも水を注ぐ人でもなくて、成長させてくださる神そのものだということです。これが非常に大切なんだと。この世の価値観の中に使わされて生きていると忘れてしまいがちなことなんです。大々さんが言った、大々さんが上手、大々さんの方策が素晴らしい、ね、大々さんの人柄がいいからとかになるんですよ、ね、違うんです。ね、そういった本当にですね、ことの背後に成長させてくださる神がいるんだ。だから私は希望を持つことができるんですよ。どんなに、ね、人間的に妬み争い、それはない方がもちろんいいです、ね、そのことも減るでしょう、やっぱりいろいろね。でもその中にあっても、私が見るべきお方から目を離さなければ、サタンに大きく足をですね、この本当に救われることはないということを信じたいんですね。私は妬みとか持つものだということ、また争いを起こしてしまいやすいものだということ、そのことを自覚する中で、そのことに気づいたら、さっきの絵ですよね、つまり肉に属してるんですよ。そういう時はね、自分の思い通りにならないと思うから拗ねたり悔しかったりするんですね。どうですか皆さん、私たちはね、よく言われますが、その肉的な状況に陥っていると、キリストについての奥義とか、神のうちに隠された知恵やご計画を聞き取ることができなくなっていくと。で、他のクリスチャンたちの証を聞くことは好きかもしれませんが、幸せな結婚生活のためとか、自分を愛するためとかいうハウツーの本を好んで、読んでいくようになっていくわけなんですね。つまりイエス様とはどういう方なのか、イエス様がどんな働きを行われているのか、イエス様について深さ高さ長さについて無関心となっていくんですね。つまり神様、イエス様そのものがどういう方かということに心が向かなくなるんですよ。自分中心の歩みをしていくと、聖書を学んでも自分の生活にそれがどういうふうに当てはまるのかがよくわからなくなっていくんですね。ですが、私たちは成長していくためには神の言葉を味わう必要があるんですよ。私は人々の証を聞いて霊的に成長すること、励まされますけども、霊的に成長することには直結しないんですね。励まして本当にこの慰めることはできるかもしれませんが、霊的に成長させるのはやはり御言葉です。御言葉、 精霊によってその御言葉が身についていくんですよ。そのことを私はもっと求めていきたいんですね。そしてもう一つですね、肉的なクリスチャンのもう一つの特徴と言われるのは、まあ、妬み争いがここで言われていますが、霊的な上書きはあるんですよ、いつもあるんです。でもその心の満たしを主の前に静まって人との深い交わりの中で得るんではなくて、周りのクリスチャンに不平不満をぶつけたり批判をすることで満たそうとすると言われますね。自分の言いたいことを相手にぶつけて、皆が自分に同意してもらうまで主張し続けるとね。そうやんな、そうやんな、そうやんな、そうやんなと言って、そうやんなと言うまで言い続けるとね。そういう傾向になってしまう。つまり同意を求めるんですね。でそれは人の交わりがまだ浅くて、心情的なもの、感情的なものになっているからですね。私たちはもっと深く知性、感情、意志の全てを含む全人格的なものまで人の交わりを深めて、神様の心を受け取っていくまでにいかないと、やはり分派を起こしてしまった、やはり分派を起こしてしまう、その、まあ、源になってしまうということ、そのことを覚えたいんですね。で私はそういうものなんてことを自覚する中で、右側から真ん中になっていくように、互いにそれこそ教え、戒め、祈り合っていく共同体となっていきたいんですね。大切なことは人ではなくて主を仰ぎ見る、ここに私たちの秘訣を覚えたいんですね。私はどうでしょうかね。私たちは当然この歩みをしていくときに、その歩みをさせまいとする働きがありますね。サタンの攻撃ということは聖書は教えてますね。でも政治の信仰者ルターはこう言いました。私たちの頭の上に、ね、鳥、カラスが飛ぶのを防ぐことはできないですよね。でもできないが、巣を作らせないと防ぐことはできると。そうですよ皆さん、巣作り始めたら皆さんもうこうやって払うでしょ。でもなんかボケーとしたら巣ができてしまうんですよ、ね、だから巣を作らせないようにすることが大事なんです、ね、飛び回るのはしゃあないですよね。それが私たちも一瞬そういうふうに思ってしまうとかね。だから私たちね、間違えていけることはもう精錬潔白で生きなあかんではないんですよ。そういう思いをもやっぱり持つんです。でも飛び回っていくんですよ、悪いものがね。でも巣は作らせない、つまり足場を作らせないようにしたらいいんです。だから私は祈り合って、ね、神様を見上げて方向性をしっかりと見据えて歩んでいくときに、私はこのキリストの体を健全に捧げてくださいと委ねているこの働きを担うことができるんですね。この8節9節にはそのことが書いてありますね。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それで自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのですって書いてますね。つまりですね、これは自分の成果に応じてって書いてますよね。このとは全く違うんですよ。成果主義です、私のね、生かされている世界は。でもここは自分の労苦に応じていることは、つまりどういうことかというと、忠実さですよ。で、いろんなことがあっても神様から目を離さず、神様の御心を求め続け、神様に忠実なんだ、ね、よくやった忠実なしもべと、主はそこを見られます。何度失敗してもいいんですよ。失敗してもいいんです。失敗はダメだと書いてないんですよ。失敗してもその都度右の状態に陥ったとしても、気づいた時に、ああ神様ごめんなさいと悔い与えますと、神様どうかあなたが座るべきところにあなたご自身が座ってくださいと、何度も何度も悔い改め続ける、失敗に気づいてそのままにしておくのが良くないことです。失敗気づいたら悔い改める。ですから私たちにとっての成長は悔い改める回数が増えるということですよ。で、失敗しなくなることが成長ではありません。失敗に気づいて何度でも悔い改めて神様をお迎えし直すことが増えていく、それが私にとっての成長だということを覚えたいですね。そして9節で最後ですね、私たちは神のために働く道路者という視点です、ね、そしてあなた方は神の畑、神の建物です。つまりあなたに福音の種が奪っていったら、あなたの中からその種が芽を出して実を結んでいくんだということですね。そのことを私はここで受け取っていきたいと思うんです。私はいかがでしょうか。ますます私たちはこの終末の時代ですね、世の終わりの時代に神様の国を豊かに叩いてくれと招かれている器です。この素晴らしいですね、神様からの本当にチャレンジと期待を感謝して、こんなものでいいんですか、いいんでしょうか、いいんです、ね、神様いいんだよと、もう百も生じたから、だから私をね、見続けることから目を離さずに私ともに歩んでいく道路者となっていこうと招きを受けて、この1週間また使わされていきたいと思います。祈りましょう。 私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。天の神様、ありがとうございます。私たちはすぐに人を見て妬み、また自分の思い通りでなければ争いを起こしてしまう肥大になりやすいものであることを今日思わされました。でも神様を見上げるときに、そういったさまざまな罪の性質は取り除かれることも教えてくださって感謝をいたします。どうか何が良いことでそうでないかということに敏感にどうか見据えるものとならせてくださり、ますます聖霊様の統一座と整えてくださって、神様の素晴らしい国を立て上げていくものとならせてください。あなたに期待します、心合わせます。祝福してイエスの御名によって祈ります。
アーメン。